ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
今日はフォード vs フェラーリっていうね、ルマン
24時間耐久、
そうだね、耐久レース の
それの64年とか65年 の、うんうん、あのフォードがフェラーリをあの買収できなくて屈辱を受けたっていう、うんうん、史実を元にした話っていう、
社長にクソみそに言われてムカつくっていう
あの社長もなんかなんでしょう、レースで任せてやるっていうのがちょっとバカでいいですよね。
あ、まあ、クソみそ言ったのはフェラーリの社長で、そう、南君が今言ったのはフォードの社長。
あ、なんかすごいレベルが低いような
ねえそう、でもね、なんか結局そういうレースとかやっぱ子供っぽい勝ち負けをね争うことだから、そのぐらいの気概がないとダメだよ。
まあそうですね、うん、いやでもまあ車扱ってる人の茶目っ気としてはいいかなと思うんですけど、
ね、スポーツカーなんか乗るような人はどうかしてるからね、
まあ、雇ってますよね
そうなんだよ、そう、そ
いやでもあの車そんな知らないペーパードライバーの自分でも、うん、まさかこんなに熱くなるっていうか、グッとくるとも思わなかった。さすがジェームス・マンゴールドって感じもあって、
ジェームス・マンゴールドね、あの3時10分決断の時とかね、
はい、あとここでやったのはローガンもありましたし、
ローガンもね、よかったね。
あと個人的に好きなのはあのスタローンが出た、うん、あのコップランド、 あれがなんかデビュー作、
あ、そうなんだ、
監督デビューだったっけな。
へ
え、まあそのあ、じゃあ17歳のカルテもあったな、どっちかが先なんですよね。何かしらっていうと俺17歳のカルテを出しちゃうような気がするんですけど、
17歳のカルテは
アンジェリーナ・ジョリーとウィノナ・ライダーまあ今考えるとすごい2人だよなって思うような、
ねえ、
片方は万引きで捕まるし、
そうだね、片方は離婚してね、どうなっちゃうんだろうみたいな。
まあでも監督としてはアンジェリーナ・ジョリー名を挙げてますんで。
ああ、でも見たことないんだよね。なんか、国辱描写があるみたいな。あ、
アンブロークンはそうですよね。
そう、それで日本で公開されなかったんだ
けど、ね。あ、でもネットフリックスとかアマゾンプライムでも全然普通に見れますよ。レンタルも普通にやってましたし、そこまでっていうところではなかったと思います。
なるほど。そうか。
で、まあ、ジェームス・マンゴールドと、あれですよ、あの、あいつ、ああ、もう名前出せない
。誰？
あの、
何の
人？ボーン・アイデンティティの。
あ、マット・デイモン。
マット・デイモンと、うん、あと、あの、バットマンのクリスチャン・ベール、うん、主演なんですけれど、うん、この二人、よくよく考えてみると、インターステラーの二人ですよね、
う
ん。
あ、そうだっけ？
インターステラーで、星に行ったら、あの、そいつがいてって、あの、マット・デーモンがいてって、ちょっと狂ったっていうような博士みたいな役で。
あ、そうだったっけ？
マン博士だかなんかって言ってたけど。
インターステラーで、あ、そっか。もうインターステラーあんま覚えてないな。
インターステラーも、あの、あと、火星に残されるやつも割と重なるんで。
そうだね。
でもなんか、うん、昔その、うん、なんか知り合いがマット・デーモンとレオナルド・デカプリオ の区別がつかないって言うんですけれど、うん、
全然つくよね。
全然つきます。
ブサイクとイケメンで全然違う。
いやでも年取ったら割と近くなってるなと思って。
確かに。
サングラスかけた時に あいつの言ってたことなんとなく分かったと思って。
ちょっと前にさ、ラッシュってあったじゃん。
ありました。
あれ誰と誰が出てたっけ。
あれはあのあれです、ニキラウダ役誰だっけな、うん、あいつですよ、クリス・ヘイムズ、あのマイティー・ソーの人と、
はいはい、
もう一人があんま誰だったっけな。
あ、そっか。あれなんかもしかしてキャスト被ってないかって思ったんだけど。
いや、あれは全く違います。
あ、そうか。今日は、フォード vs フェラーリで、マット・デイモンがさ、ずっとさ、俺がって役ばっかずっとやってたのに、今回裏方だったもんね。
そうですね。なんか最近愛すべきバカ映画とかにも出てるんで、この人。
あ、そうなんだ。
あのマンチェスター・バイ・ザ・シーってあったじゃないですか、うんうんうん、あれ蹴っ飛ばして、うんうん、あのチャン・イーモー の、あのグレート・ウォールっていうなんか、うん、あのバンニーの頂上でドラゴンを倒すっていうよくわからない、
見てない、予告しか見てない、
いや、とっても愛すべきバカ映画です。あんな映画に出て、あの普通の映画ファンから何出てんだよっていう、あんなの蹴ってさっていうことを言われてた人が、こんな熱い映画を
そうだね、
まあ、ダウンサイズとかも面白かったですけど、
クリスチャン・ベールはちょっと前にバイスっていう、
ああありましたね、
チェイニー副大統領を本当バットマンが太ったような感じの
この人本当に負荷かけますよね、なんか、うん、あの
よく戻したのみたいな、ゲソゲソになってたもんね。
あの小泉さん結構、うん、あの進めてた、あの戦場から逃げるやつもあったじゃないですか、捕虜で、
ね、
なんとかからの脱出か、
戦場からの脱出かな、
俺ブルーレイ持ってるんですけどね、
超面白い、なんか
面白いですかね、
ワウワウでやってて劇場多分未公開なんだよね、
俺はもうあまりにもタイトル忘れちゃったんですけど、
劇場でやってたのかな、
いや未公開だったはずです、あれはブルーレイ持ってますよね、
うん、監督があの人、うんと俺の大好きなバットルーテナントのリメイクの人のやつ、
あヘルツォーク、
そうそうそうそう、そうヘルツォークってなんか本当それで、あ俺の好きな映画いっぱい撮る人だって思って、他の見たらアーティスティックでかったるいやつばっかり
だからいきなりなんかこんなこういうの
年取ってから面白くなった黒澤明と逆パターン
なんかそういきなりそのこの2作が続いたのがすごいなと思って、うん、その後だってアベンジャーズにも普通にあの悪役として出てきたりとか、ヘルツォークが、
ヘルツォークが役者やってるんだ、
役者としてなんか、ブラックウィドウにぶん殴られて
た、あそう、あブラックウィドウ の, あの予告もやってたね、
あアベンジャーズのでも1作目になんか本当のちょっとチンピラ、うん、ヤクザの親分みたいな感じで出てたりして、
あ、うん、まあそんなフェラフォード VS フェラーリは、まあフォードが、あまあクリスチャン・ベールが、うん、と元海兵隊なのかな、
海兵隊 で一応レースもやってったっていう設定ですよ、
ね、で帰ってきて自動車整備工を営みながら、なんか結構偏った趣味に走った整備ばっかして、あの客からあんまり
まあなんか
受けが良くない、
スポーツかっこいいスポーツカーを買ったのにすげえこだわりがあって、うん、自分の思うようにいかなかったっていうので、うん、なんか客が切れてるんですよね、
そうそうそう、
だけれどお前の乗り方が、あのこれはスポーツカーだぜっていうのを、うん、あのスピードを出すためにやってるのにお前はなんかそういうことをやってないだろうっていうので喧嘩を売るっていう、
まあね、まあ、俺もね今日いろいろ見てて身につまされたのが、5000回転してからシフトを上げろっていう、俺もマニュアルのスポーツカー乗ってんだけど3000回転以上あんましたことないんだよね、あんな7000とか どうなるのか検討もつかない、
始まりはでもあの、うん、マット・デーモンが7000回転の話をしてて、うん、それでルマ、うん、初めてルマンに、うん、であの勝利した時の映像から始まるんですよね、
う
ん、
あそうだ、
でもそれ以降心臓になんか 病気持っちゃって、
心臓弁膜症なのかな、なんか線が
で肥大化してるんですよね、うん、で随時薬飲んでないと興奮するだけでちょっと下手すると死ぬかもしれないっていう状況で、うん、レーサーはしないでくださいっていう、
そうレーサー引退でそのレーシングチームのリーダーをするのかな、
最初車屋ですよね、
車屋をやって
みんながバカにするんです、
飛行場でなんかやってたよね、
あの車が走れるっていうのでフォードから受け入れたんじゃないですかね、うん、最初の店はそんな店ではなかったので、
そうだ、ね、最初の店は同じ車を3人に売って、その中の1人がスティーブ・マックイーンだったよね、
そうですさすがシェルビーと思いましたけどね、うん、シェルビーなんて車知らない俺でも、まあ、読んだのガンスミス・キャッツっていう園田健一さんの漫画で
有名なんだ、
出てきてなんかシェルビーっていうのは覚えてましたけれど、あそれを作った人なんだっていうのが、あれですよね、あのマット・デーモンがそういう役で、うんうん、あの持ちかけられるんですよね、その
フォードからうちでチームやってくれないかと、
でフォードはフォードであの、うん、フェラーリ の, 買いあの買収失敗したところも面白くて、
うん、うんうんうんうん、
最初なんか勝ち気で言ったのに全然相手があの、うん、あの売るつもりもなくて、うん、あの逆にあのフィアットの方に高く売ろうとして出しに使ったんですよね、
うん、でもその前にさフォードがなんか社内で今日会社が潰れるぞみたいなこと
あこのまま
社長が演説してたよね、あれは経営不振がちょっとあったのかな、
あったんだと思いますね、なんかそれで、まあ、お前らなんか考えないとクビだからなっていう、あの、うん、なんか威圧的なボスが、
ね、 パワハラ、
パワハラ、モラハラ関係なく
そういう時代だから、
ね、そういう時代で、本当にキングピンみたいな、なんかでかいよ、うん、本当のなんか威圧感ある社長が、うん、もうあの労働基準なんて ほっとけよみたいな感じの社長が、なんかそれであのフェラーリを回収できなくて、うん、で小バカにされてフォード のところで醜い車を作ってろみたいなことをずっと言われたんで
醜い工場で醜い車を作れって言われるんだよね。
でお前の社長は先代と違って、うん、もうあの所詮2代目だろみたいなことで、うん、
頑固になって
ブチ切れるんですよね。
ねえ、あの社員のやつもさ、正直全部言うんだよね。
いや、正直どころかちょっとプラスするんですよね。見にくくてどうのこうのみたいなことを、
うんうん。
そこがものすごい面白くて。
面白いね。
こいつもこいつで何かちょっとこの社長に対しては嫌気があるんだなっていうところが。
まあ、あんな威張ってる人はちょっとね、懲らしめたくなるよね。意地悪したくなっちゃう。
まあ、最初に自分も提案してたじゃないですか、うん、あの最初に車を作った世代の子供が今17歳ぐらいだから、うん、その人たちに向けた車を作って販売しましょうよみたいなことを言ってたんですけれど、うん、いやいやそんなんじゃないっていうあの社長の断言で、なんかもう回収して大きくするぞみたいなことを言って、作るっていうよりはなんかそういう回収でなんかいい車を手に入れるみたいな感じの
買収して、うん、フェラーリを買収しようとしたと。
で それで、ね、あの失敗して、それで、
うん、
あの レースで打ち負かして、あいつら の、あのプライドを踏みじじってやろうっていう、う
ん、それまで5年だか3年連続でフェラーリがルマンを優勝してたんで、
であれですね、それで白羽の矢が立ったのが、
うん、
あのマットデーモン の、あのシェルビーで、うん、あれです、あの最初にケンマイルズと一緒に会うときに、うん、
ケンマイルズはクリスチャンベ
ベルですね、あのクリスチャン・ベールも車の仕事をしてるんで、
草レースやってたよね、草レースってわけでもないのかな、
ちゃんとしたレースなんですけど、一応それでスポンサーを見つけて、うん、自分ところで売れる車みたいなので、うん、お金もあのをなんとかしようとして一生懸命やるんですけれど、
うん、
クリスチャン・ベールが短気だから
そう、なんかトランクが閉まらないっつって、最初閉まってたんだよね、開けてあのなんかチェックする人が開けたら閉まらなくなって失格だって言われたらものすごい怒る、
これのどこに書いてあんだよって、それ62年版ですよっつって、
うん、
あのブチ切れて持ってたスパナをなあの窓に投げるっていう、
うん、
あの切れ方がもうこの人のあのキャラクターを出しててすごいいいなっていうシーンです、う
ん、負けん気が強い。
でそれをなんとかなだめようとする、ま、あのシェルビーの関係性みたいなのが見えてきて、
うん、
ああいいな、面白くなるなっていうの
は、ね、
こっからもう分かってきて、
うん、
で最初にそれであの車を作って、
うん、
最初のレースが何でしたっけ、
国内のレースだよね、カーズでやってたみたいなレース
2回目がデイトナでしたっけ。
あ、そうか、
デイトナの24。
あ、最初はあれだよ、ルマンに、クリスチャンベルが行かないで出たんだわ。そしたらなんかギアボックスが大事にしないからダメになったっつって、
自分に合わせて作ってて自分が行けるもんだと思って、
うん、
やってたんだけれど、やっぱ上の方からあいつはきあの使
えその前にさ、新車発表会みたいな時にさ、副社長が、あ、子供がクリスチャン・ベールの子供が展示してた車を触ってたらすっごいあっち行ってろみたいに。
でもこの車そこまでいい車じゃねえぞっつって、
うんうん、
あのここをこう直してこう直しても俺はシボレーを買うからなみたいなことをずっと言ってるんですよね、
う
ん、
そう。そしたらそのね、副社長が後にそういうレーシングチームの担当のトップになるっていう、
ああいうのがなんかちょっと半沢っぽいというか、なんか、なんか反骨的なところが盛り上がってきていいなとはすごい思いましたけどね。
うん、半沢見てないんだよね。
あと、あれです、空飛ぶタイヤとか、まあ同じ人の作品ですけれど。
一個も見てない。
いや、あの、テレビドラマ版の空飛ぶタイヤはめちゃくちゃ面白いんで、
ワンワン
で。5話ぐらいで終わるんで。あれもガッツポーズですよ。まあレース映画ではないですけれど。でもあの最初にあのスパナで割ったあの窓ガラスのやつでレースするシーンも良くて、
うんうんうんうん、
レースしながらお前なんて車で走ってんだよその窓っつったら、新しいデザインいいだろうみたいなことを言って、
うん、
あの完膚なきまでに勝利するとか、
そうそうそうそう、 まあ、レースの場面がどれもね素晴らしかったね。
背景は CG らしいんですけれど、あの車のシーンはあのそのハリボテをつけた車を本当に走らせてたっていうのを町山さんが言ってましたね。だからあのどのシーンも本当迫力あるっていうか、見てて飽きないカーチェイスでもないんですけれど、なんか、まあ例に出して悪いですけれど、ドリブンってあったじゃないですか。
つまらないやつ、レニー・ハーリン
監督。これ嫌いじゃないんですけれど、なんか
レースシーン、街中で F1 を走る。
なんで展示してた車にガソリンが入ってるのかがよく分かんなかったですけれど。あれはやっぱちょっと CG とかも使ってたせいで、視覚的になんか当時は珍しかったですけれど、今見るとやっぱちょっと、
まあ当時の CG のクオリティもね、今見ると見れたもんじゃないからね。一昨日ぐらいにバンヘルシング見たんだ。やっぱ今見るとねちょっと残念な、なんか PS2 みたいな感じがするもん
ね。2005年ぐらいの作品ですからね、あの。でカーチェイスもいいんですけれど、俺は、あの街中がやっぱすごく良くて、
美術が
どこまでがこれも CG で作ってるのか、ちゃんと車走らせて結構遠くの方まで映したじゃないですか。
そうなんだよね、
これが成立するって。
いやまあ本当言っちゃ悪いけど、日本映画でさそういうの見るとすっごい絵が狭いんだよね。時代劇
三丁目の夕日とかもう全部作り物にしか、まあ、作り物なんですけれど、なんか本物を出そうとしてないところが、なんか本当にやろうとするならここまで徹底しないとっていう、その中のエンジンは本物を作れないけど本当に走らせるような車を作るとか、そういったところはやっぱすごいなと思って、で、あのこうそのさっき言ってたあの工場で、あの車作ってた時に飛行機が入ってくるじゃないですか。あの後ろにパンナムっていうそのドラマにもなったあの航空会社のマークとか、そういうのが入った飛行機が動いてるのを CG でも、あのリアルに作ってあるんで、なんか徹底的にしてるなっていう、ただ横切るだけなのにここまでしっかり作ってるっていうのは、やっぱ見応えあるよなっていう気になりましたね。
そうだね。
あとは奥さんですかね。
奥さんはちょっとファンタジーの域に達している。あんな女いねえよって、もあれで子供が一人なわけないじゃんみたいな、
あなたの夢のためにっていうことを言ってくれる。子供も子供でよくて、父親のその工場があの差し押さえになった時に、あの父親がもうあの車とも関係、あの自分のその会社も諦めて整備工になって、あの普通に太ってバラを育てるような生活をしたいって言ったら、子供がそれ聞いてがっかりしてベッドに塞ぎ込むっていうところとか、
その時クリスチャン・ベールがトロフィーとか全部ゴミに出すんだよね。それを子供が回収してるんだ。
あんないい子いないと思います、ね、いやーすごいいいなと思って、この家族がなんか理想だっていう感じで、
ね、
またあのケン・マイルズがそんなになんか、なんかこう気短いのに子供に対してすごいじゃないですか。
そうだね、
なんでしょう、そこまでベタベタしてもなく、なんか、ウィニングランの時に一緒になって歌ったりとか、あと自分のその走ってるコースに連れてって、あのコースの内容とか話しながら子供にもちょっと理解させるとか、
まあ、自分が燃えてるところを見せてドン引きされる
そうそうそう、あれはでも最初にマットデーモンも燃えてますよね。でマットデーモン自分に火ついたっていうと危険させるからっていうので、お前ついてたの見たかとか、なんか脅迫してなんとかレースやろうとするっていうところもすごい良かったですし、
整備工のさおじいちゃんがさあ、耐火スーツを着てるから大丈夫なんだってでも誰々は死んだよね
あれはトガかなたかったから窒息死したんだよとか言ってなんてあんのフォローにもなってねえし
いや最高だったのがさ、社長マットデーモンが乗せて
あの
爆走して流すっていう、
320キロぐらいガーって出してあの障害物をザッザッザッって避けるんですよね。そのために社長がもう泣いて
怖がって泣いて、知らなかった知らなかった、
今の姿を父親に見せたいよって言ってでもちょっとそこから隠す、ちょっと自信を持つっていうか、あ小 らに任せられるんだっていうので、ちょっとずつ社長の、あの人もうまいですよね、
うん。
なんか泣いてたと思ったら、
うん、
あのレースが勝てそうだっていう自信まで顔が変わるっていうか。うんうんうん、
まあその間副社長は閉じ込められてた。
あのミッションもすごいですよね。あの、開かないんですとか言って一生懸命足で押さえて開かなかったりとか。
あいつもなんか乗せて走った方がいいよね。
あ、でも俺が一番好きなシーンは、
うん、
あの最初にそのケン・マイルズがフランスに行けなくて、
うん、
あのマット・デーモンが謝りに来るじゃないですか、
うん、
でその時にあの買い物袋を持って喧嘩が始まるじゃないですか、
うんうんうん、
あの
組合の喧嘩
が、ね、組合の喧嘩なんですけれど、うん、あのお互いに喧嘩して何かで殴ろうとするんですけれど、うん、最初缶を拾おうとするんですけれど、うん、危ないと思って隣のパンを拾ってやってパンで殴るんですよね、
うん、
だからなんか喧嘩してるようで結構相手を気遣ってるっていうところがすごくて、
うん、
でクリスチャン・ベールもあのゴミの箱の蓋を持ってパンチを避けようとあのかわすんですけれど、うん、ガーンって打った時に大丈夫かって言ってるんですよね。あんな喧嘩ないな
と思って。キャプテンアメリカみたいになってる。
であれですよ、奥さんはそれをいやなんか眺めて本を読んで優雅なって
感じで椅子を持ち出してね。
あんな奥さん本当にいないよなと思うぐらい良くて、
ね、本当だよ。
奥さんもあのシーンでもう一つ好きなのが、
うん、
旦那がフランス行けなくて、
うん、
一人で整備工場でラジオ聞いてるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そこに来るっていうあのシーンがやっぱなんか良くて、
うん、
さっき言ってたパンナムの飛行機とか、
うん、
あの背景も美しいですし、なんかドラマとしてもグッときますし、うん
ね、え
でいよいよケンマイルズとそのシェルビーがあのフランスのレース行くじゃないですか、
うん、
でレースのあの前の日の夜のシーンが、
うん、
なんてことないんですけどすごい好きで、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、まあ、早く寝ろよみたいな、
いやここはあの毎回雨が降るんだみたいなこと言って、
うんうん、
なんてことない会話なんですけど、あのなんでしょう、後ろのライトであのケンマイルズがこう、うん、一瞬なんか透けるような感じがあったりとか、うんうん、
第一コーナーまで歩いてくる、
あれがやっぱなんかスポコンドラマ的にもグッとくるというか、
そうだね、まあ、グッとね、なんかもう勝てるとなんか自負があるような感じもするんで、でもちょいちょい気になるのがレース始まってからマットデイモンがズルをするんですよね。ストップウォッチを取ったり納豆を地面に置いといたり、うん、なんであんなことするんだ。
一応なんかあの、うん、すぐ上にフェラーリの社長が見下してるみたいな感じで見えてるから、
うんう
ん、なんとなく煽りをかけてるのかもしれないですけれど、
うんうん、
なんか あれがあるせいで、
うん、
素直に勝利が喜べないところ、
もやもやするよね。それでフェラーリ、それがね本当に完全に原因になってフェラーリが全部リタイアしたかつ、そういうわけでもない、
そういうわけでもないんですけれど、うん、あと、うん、なんかそれは一応ルール上にあるかもしれないんだけれど、やっぱりブレーキを取り替えるっていうのは、うん、今までやらなかったことでルールブックにないでしょうとか言って、
うんうん、
変えてるのは最初にちょっともやっとはしましたけれど、
ちょっとホリエモン的な考え方、
この抜け穴を見つけたっていう感じでうん、それやられちゃうとっていう、
まあでもね、勝負行く人は結構そういうところあるよね、ドーピングしちゃったりさ、うん、
まあでも勝つ、それを勝つための施策とするんであれば、
う
ん、
本気で勝ちに行く人がちょっとのズルをするっていうのは俺はしょうがない気持ちがあるんだよね、
まあ、あれは正確に言うとドーピングでもないじゃないですか、うん、結局技術的なことでどう切り抜けていくかっていうんで、うん、ドーピングとは違うと思うんですけど、最初あれだけ見せられると、納得されるところとか見るとやっぱもやっとするよなとは思いましたね、
うん、
まあでもあのレースが本当に良くて、そこから
ね、ただ俺ルールよく分かってなくて、敵24時間走り続けるのかと思ったら交代するんだね、
交代して、あと周回制でなんかその24時間で最終的に何回か走ったかっていうルールで、
うん
うん、まずあのチェッカーフラッグ振ってから走って車に乗り込んで、
うんうんうん、
であれ始まるじゃないですか、
そうだね、
あれも知らなくて、
そう、あとさ最後さ、フォードが 一周差で他の2台に勝ってたって言ってクリスチャンベルが、あれって思って、もう一周行ってんじゃなかったっけ。
そうそうそう、だから同じ風にゴールしても、うん、あっちの方が一周多いですよって言って、うん、そんな速度遅くして一周の差なんか出るのかなっていう気にはなりましたけれど、
そうだから同時っていうのは絵面的に同時だけど、あとの2台はもう一周じゃないのって思ったね、うん、どうなんだろう。
まあ、あの社長、うん、副社長の、
副社長のね、
腹立たしいことっていうか、うん、
で結局その後ろの方だった別のチーム、同じフォードチームのもう一緒の副社長チームの方が優勝になっちゃった、
でも
さ、あの1回その前の年クリスチャンベールを抜きで全員リタイアして、でクリスチャンベールとそのマット・デイモンのチームシェルビー、シェルビーアメリカと副社長チームともう一個あって、みんな勝ってたから翌年もクリスチャンベールなしでもフォードは優勝したんじゃないか。
まあでもあれは結構フェラーリの心を折るっていうぐらいの力を見せたっていうのがやっぱ強かったんで、いるっちゃいるんですよやっぱ。
そうだね、
まあ、そうだ、奇跡的にフェラーリが途中で、敗退しちゃったっていうのも、リタイアしちゃったっていうのはありますけれど、その前にやっぱり抜いてあいつの心を折るっていうシーンがあったんで、
まあでもかなりそんなに差がない感じがする
なんかあれですよね。でも
メカニック力とそのレーサーの力がマットデイモンチームとそんなに変わんないような、
まあそうですねただやっぱりその社長の判断みたいな、あの 3台同時っていうのは観客が一番引くんじゃないかって思うんですよ、本当だよね。
全力で走ってさ、何分で走ったかっていうのをちゃんと出せよって思うよね。何分ってことないのか。
ベストを尽くして最後まで切り抜けた方に拍手が行くのに、あれって今やったら絶対的にバカじゃねえのっていう叩かれる、
ドン引きだよ。
そこまでしてそんな風に見せたところで絵になんかならないよっていう気にはなるんですよね。なん
かねえ、でもまあ史実がそうだったんだろうね。
まあそうですね。でも受け入れたじゃないですか、あのケン・マイルズが、もう受け入れる前にでもやっておくっていうことで、もう何周も走ってるのにそこからもう一回ベストタイムを出して自分がやれることを出し切って、あのシェルビーたちのためにやってやろうっていうので、それを受け入れた時の顔がすごい良くて、でそこで受け入れてるから別に優勝はしなくて、あのしなかったことは悔しいかもしれないけれど、そんなモヤモヤしてなくて終わるじゃないですか。
そうだね。
だから社長たちがあの会見とか受けてるのがすごい寒々しく映して、本当にシェルビーとあのケン・マイルズが次にもう目を向けてるんだっていうところがなんで熱いんだと思って、あの社長たちが後ろで背景になってぼやけてるのがすごい良くて、
まあ、社長はね、まあ、結構憎めない感じがするんだけど、副社長はもうちょっとひどい目にあってほしかったよね、
まあ、俺的オチ的に言うと、一回フォードってあのなんか破産のやつかなんかで、あの会議かけられたじゃないですか、アメリカで、
あ、そうなんだ、
なんかあの破産手続きどうのこうのっていう、あれでなんか裁かれてほしいなとか、なんかひどいことあってほしいなとは思うんですけど、手術的にはそうなってないんで、やっぱりそういうのは個人的に思ってくれっていう、
手術的にあの副社長が本当にああだったら、その一族の人とかいたたまれない気持ちになるよね。
まあ、それを映画で返したっていう気もしますけれどね。でも
そうだね。
でもそうするとあのシェルビーの行動も俺はどうかと思うなと思う。
どういうこと？
いや、シェルビーがズルしてたっていうのも。
そうだね。
まあでもきっちりとそういったところでも返しましたし、あと何が美しいって言ってもいうのが、あの手術のフィルムを出さなくて、最後にあれじゃないですか、写真一枚っていう、あそこが、あそこが清いっていうか、ものすごい良くて、でレース終わった後何ヶ月かかは分からないですけれど、また新しいあの車 あの試運転してる最中にケンマイルズがっていうところを、あれじゃないですか、ちゃんと見せないっていうか、
そうだね、お葬式もしなかったし、なんかしかも子供の前だしね。
だけれど、なんでしょう、 あの子に最後、うん、あのその記念となったスパナを渡すとか、
うん、
あの奥さんも奥さんで、うん、別に それを恨んでなくて、あの人が好きなことをやって終わったっていうので、うん、それに元気もらってシェルビーが次に歩み出そうとするっていうところがすごい良くて、
うん、そうだね。
でその後シェルビーはいろんな車を開発しましたよっていうので写真がドーンって出て、
うん、
でここで終わるのがなんか下手な映画だと、さっき言った副社長がここでラストの方でひどい目合うっていうのが逆になくてよかったなと。
そうだね、もう副社長のことはその頃忘れてたね。そうそう
そう。ああこんな最後だったんだっていう、
うん
うん、なんかちょっと切なくなるような、でもオープニングにつながってるんですよね、やっぱりそのケンマイルズが感じてた7000回転の世界と、
うん、
あのケンマイルズが感じてた7000回転の世界をお互い話し合って、
シェルビーが感じてた
あの
どっちもケンマイルズ
だ、ごめんなさい、オープニングはあの、うん、シェルビーで、
うん、
でお互いそのあの回転数を体験したっていうことを共有して、
うん、
あのケンマイルズはあの天国に行っちゃったよっていう感じで、
うん、そうだね。
いやでもこんな話があったんだなっていう、すごいいいですよね、なんか
ねえ、もうね今やなんかさ、スポーツカーもさパドルシフトっつってさ、クラッチ踏まないでギアチェンジができるんだよね、スーパーカブみたいに。
あ、そうなんですか。
そうだからもうクラッチとバンバンこう踏む場面が出ると、やっぱクラッチ踏まないと気分が出ないわって思ってね。
クラッチ踏んでるところもそうなんですけれど、うん、あのやっぱりガチャガチャってかあの
ギアの
音が変わってるところがすごいよくて、
うん、そうやっぱねパドルシフトもういいけど、パドルシフトの方が実際そのシフトチェンジの時間が短縮されて、うん、レースでも強いっていうか早いんだって言われてて、でもパドルシフトと同時に昔からの MT 仕様も GTR とか出せばいいのになって思う。だから日産ダメになるんだよ。
どうしようジェームス・バンゴールドがゴーンの話するからとか思っちゃいましたけど。
本当だよ。
まあでもあのコチカメの作者が、
うん、スープラもそうだよ、パドルシフトだけ。
あ、そうなんですか、うん、
ちゃんと MT 仕様も出せ。
こち亀の作者がりょうさんに言わせたセリフで、
うん、
あのここ最近四角い車をみんな欲しがってたけど、みんなあの憧れてたスポーツカーを欲しくなくなったのはなぜだっていう話してて、でもこの映画見るとやっぱかっこいいですよね、
うんうん、そう欲しくなっちゃうし、俺もね本当軽自動車の S660 なんだけど、次はロードスター、ロードスターか86を中古で買おう。
86は何でしたっけ、あのイニシャル D の、
そう、
あれですよね、
そのイニシャル D がヒットして現代によみがえった、まあその昔の86とは全然違うんだけど、そう今現行でそのちゃんと MT 仕様のあるのがそのぐらいしかないんだよ、あの FR っつって後輪駆動で、やっぱね、うん、そうじゃないとダメだよ。
運転した気にならないっていう。
うん、なんかそう、
あの何でしたっけ、あの玉結びって言ってた安藤さんがなんかやっぱ言ってて、
う
ん、
あそう、
オートマじゃなくてやっぱこう変えて運転しないと運転した気にならないっていう話をして、そう、
どんな渋滞でも楽しいっつってるもんね。
14時間運転してても楽しいっていう人なんで、やっぱそうなんだなっていう。
そう、
すごい苦労してオートマ、オートマじゃないマニュアルで撮ったんですけれど、もう運転できないだろうな、なんか。
そう、俺はねマーチの1個世代前のやつと2台続けてマニュアルじゃ。
小泉さんの漫画でありましたよね、あの、うん、GTR やってて車盗んだのは、うん、マニュアルだったっていうので、運転できるうち。
GTR じゃないよ、
何でしたっけ、
なんだっけ、あの車盗むやつ、
まああの、あのロックスター社のゲームの、
そうそう、あの、あ出てこない、やダメだ。
まあでもなんか本当かっこいい映画でしたよね。
そうだね、やっぱフロントノーズがジュンと長くて後輪駆動でマニュアルの車に乗りたいってますます強く思う。 映画だった。
あの流線形とかも美しいですし、
うん、そうスープラもね、よあの顔のライトの形とか正直全然好きじゃないんだけど、横のルックスとかすごいいいんだよ ね、 いいね、新しいやつ。
あの去年あの何でしたっけ、Once Upon a Time in Hollywood でもかっこいいかった、うん、かっこよかったじゃないですか、うん、もう流行るんじゃないかなっていう。
そうだね、みんながねこう映画好きの人がこぞってマニュアルのスポーツカーを乗り始めたら、きっと日本の自動車メーカーも作るようになるから、ぜひ皆さんお願いします。
そうですね、
ではまた、
はい、
さようなら。
注文した料理と
あの映画、この映画味わうのは